皆さん、こんにちは。武田邦彦です。日本を愛する若い人へ4番ですね。どの国もそうなんですけども、廃れるとき、ダメになっていくときっていうのは、僕はその国民はみんな知ってると思うんですよね。こんなことしちゃダメだろうな、こんなことしてたらダメになっちゃうんだろうなと思うんですけども、時代の流れとか、状況の変化で、その全体の波に、乗ってしまうっていうかですね。だけど日本は今から外国の人もみんな言ってますけど、日本は素晴らしいと。子供が、横断歩道渡るときにちゃんと手を挙げて渡ってから車にお礼の挨拶をする。こんなに素晴らしい国はないと。口を揃えてみんな言ってるわけですね。財布に現金を入れて落としても、返還率が7割だと。こんな国はもちろん世界では日本以外ない。素晴らしい日本だ。だけど、やっぱり日本は戦争が終わってから必死になって、1960年から1990年までの40年間、30年間か、頑張ったんですよね。で、高度成長で、焼け野原から立ち上がった。その疲れがね、今30年経って、やっと取れつつあるわけですね。ですから、ここが、非常に僕は正念場だと。僕ら大人、日本人の大人の正念場だと思ってるんですよ。私なんかこのブログを書いたところでね、別に、もちろん収入が上がるわけじゃないし、もちろん一銭ももらってませんしね、これは。僕はブログはもう今まで一銭ももらってないんです。それは僕の信条なんですね。僕が飢えてきたら、友人かなんかにご飯を巡ってもらうことはあるかもしれないけど、今のところ飢えてもないんで、王将で食事ができればいいと、いう感じなんでですね。いい友達もいっぱいいますし、落語会とか、いろんな風に応援してくれる人もいっぱいいるんで、問題ないんですね。だけど、僕が残念なのは、日本の子供がこんなに一生懸命やってて、世界で評判がいいのに、大人はズルしたり、それからなんかそういうことばっか、今だけ、金だけ自分だけになったりね。いろいろ僕も政治活動で騙されたり、しかし騙す人がいるっていうのがね、本当にこう残念な気がするんですね。子供たちが横断歩道を渡って車にお礼してる国なのに、落とした財布が7割もお金と一緒に戻ってくる国なのに、なんか、ひがみがあるのか、世の中の辛さをそういうとこに当ててるのか、知りませんけど、大人がだらしないような気がするんですよ、僕は。で、昨日ね、学者というのも、研究費を皆さんが苦労して働いてる中の税金から出していただいてるのにね、日本のために自分の研究の成果を日本人に知らせないで、そして自分は学者としての名声を取ろうというふうに思う。なんとかそれを回避したいと僕がやると、僕を非難してくるという、そういう日本になってることは確かなんですね。江戸時代のこととか、平安時代のことはよくわかりませんが、日本人は武士ばかりでなくて、農民までね、やっぱり心は清らかだったですよ。誠実な日本人、恩義を感じる日本人、慈愛の心を持った日本人だったんですね。これを貫けば僕は、日本の子供たちは決して心配する必要ないと思っているんですね。それでメディアなんですけども、これは僕がその日本人の観光客の女性に対する韓国の男性の路上での暴行については、僕はね、もちろんメディアがいけないんですよ。メディアの人でも僕に随分謝ってくれたわけですから、それはそうなんですね。電話かかってきましたよ、放送が終わってから。朝日新聞と共産党からすごい攻撃があると。で、私の方に回してくださいって言ったんですよ。私が発言したんですからと。たら、回したかどうか知りませんが、私の方には一切取材なしです。取材なしで僕を叩く記事ばっかがどんどん出ました。で、一回も取材もしてません。つまり僕が日常的に朝日新聞と共産党を批判してますので、その批判に対して違うと言ってくるんじゃなくて、別のことですね。僕は朝日新聞は主に環境問題で、サンゴがなくなってるったって、朝日新聞のカメラマンがサンゴを削って写真を撮ってくる。自分で、サンゴを削って写真を出して、それを一面トップに出すのはどういうことですかと質問してるだけなんですよ。そういうことしちゃいけませんと。僕はね、誰が考えてもよくないと思うんですよ。 サンゴが温暖化で枯れてるということは事実じゃないにも、あ、事実、一部事実なんですよ。しかし、それはサンゴっていうのはもともと枯れたりできたり、枯れたりできてしてますから。しかし、新聞に写真を載せるときに、もともとカメラマンが潜っていってサンゴを削ってナイフで、それで写真を撮るっていうのは、本当にいいことと思ってるんですかね。朝日新聞も思ってるのか、読者も思ってるのか。それを僕にですね、そういうことを言ったから、僕が憎らしいから、僕が今度、韓国と日本の問題でもっと親睦深めた方がいいってことに対して、事実と違うことで僕を非難するってのはいいんでしょうか。共産党もそうですね。僕が共産党に言ってるのは、本当に日本の共産党っていうのは、ソ連とか中国で行われたような、何千万人の国民を殺して、共産主義を守るということをしませんかと。どうしたら国民はそういうことをしないということについて確信が持てるんですかっていう質問を何回もしてるだけで、共産主義は悪いとも言ってないんですよ。ただやり方について大丈夫ですかと言ってるだけなんですね。それから僕をたるきに釘を打って僕を取り囲んだ12、3人の人たち、僕はそこで自分はそんなつもりで言ったんじゃない。韓国と日本はもっと友好的じゃなくちゃいけないと言っただけだと。どこが問題ですかと。そこで取り組まれながら、やっぱりカバンをこう前に置いて僕言いました。それ、振り下ろしてくると釘が刺さってますから、僕のこれにガーンと釘が刺さりますからね。何が問題なんでしょうか。しかし僕はね、メディアはもちろん悪いんですよ。それから僕を取り囲む人も悪いと思います。だって、暴力を振るっちゃいけないんですから。それも12、3人来てね、みんな背が高かったんですよ。僕を取り囲んで、こっち壁でしたね。暴力を加えようとして、お前なんだっていうこと自体が、私はいいことではないと思います。僕はですね。しかしそれに対して、そっちが悪くて、武田頑張れって言ってくれた人は、今の日本では誰もいませんでした。誰もいませんでした。ええ。それは僕が取り囲まれて、やられてることを見た人は大勢いました。しかし誰も応援してくれませんでした。で、私はね、自分が正しいとかないのか言ってるんではないんですが、やはり社会全体の、なんて言うんですかね、劣化があるんじゃないか。それが僕は心配で、ここに日本を愛する若い人へというやつをやってるわけですね。やっぱりどっかでね、いくら武田が憎らしくてもね、あれはちょっと問題じゃないかと。いや、実はそこのテレビのスタジオもそうだったんですよ。評論家5、6人いるんだから。ね。いや、今、武田先生に言ったことは意味が違うんじゃないですかと言ってくれればそれでいいんですよ。それは今の高市さんの立場、本当僕そう思いますね。僕の考えでは今の高市さんは本当に立派です。自民党の中にも足を引っ張ろうとした人が山ほどいる。マスコミは特にそうだ。本当にマスコミの記者が、この人、高市さんが悪いことしてんならいいですよ。それ批判したって。僕は悪いことしてるのに批判しちゃいけないですってんじゃないんですよ。一生懸命やってますよ。それから人間には見方とか考え方がありますからね。だから、それを考えればね、別に今の高市さんは本当に日本のためになってますよ。僕は今のところは、ここ1、2年はね、静かに高市さんの行動を見て、我々の首相として信頼できるかどうかということを、我々が静かに判断する時であって、今のテレビみたいにとにかく高市さんがどうしたこうした、態度がちょっと女性らしいとかあんとか、そういうことを本当にあなた日本のことを考えてそれで言ってるんですかって言いたいんですよね。だからまあマスコミが下品であるってことは確かなんですけども、その下品なマスコミを好きになった日本国民っていうのにもちょっと問題を僕は感じるんですね。でメディアはね、まあ今優遇されてるわけですよ。例えばいろんな優遇がありますね。メディアはとにかく力持ってますんで、警察力とか政府の力とか裁判所なんかとほとんど同等の力を持ってるんですよ。それは僕を見ればわかりますよね。まだ裁判所でしたら僕は弁明できますが、マスコミはですね、僕の言い分は出しませんから。だから完全な独裁的な力なんです。それこそ共産主義政府と同じような力なんですね。抵抗できないんですよ。中国の文化大革命の時だって、何の罪もない人たちが、こう、縛られて、引っ張り出されて、 リンチに遭うっていうようなことはいくらでもありました。本当にそれが文化的な雰囲気を持った国なんでしょうかね。僕はそう思いません。それからあるテレビ局の役員がですね、武田先生は直接的で言い方が下手だと。私が世間から糾弾を受けないような発言の仕方を教えればよかったと。まあ、これは好意で言ってくれたんです。そう言いましたんで、ありがとうございますとは言いましたけど。僕はそういうふうな態度は取りたくないんですよ。自分が受けた事実があれば、事実のまま、少なくともテレビとか、それからそういう公のところに出てるときは、そのまま言うと。まあ、いうことなんですね。私も原発についてかなり批判を受けました。特に大きな批判を受けたのは、武田はあと5年間で日本人は日本に住めなくなるけども、っていうことを本に書いたと。全く違います。そんなこと書いておりません。僕が本に書いたのは、日本人の税金で各都道府県はですね、占領率を測定する装置を持っていると。で、ある人が僕に、県とか国が福島の原発事故の後、放射線がどうなってるかっていうデータを発表しませんでした。それからマスコミは、あの事故の後、福島が危険だということで、四大新聞と NHK も含めて、福島から記者をみんな引き上げました。皆さんが見てた、映像はですね、NHK が約福島原発現場から30キロ離れたところからの遠隔カメラで無人でした。で、そういうふうにデータを県も発表しないし、それからいろいろ報道機関も引き上げて報道しない。私はですね、原発が危険だとか反対だとか言ってんじゃないんですよ。日本が原子力発電所をやるんであれば、それからのデータは国民にちゃんと公表しなきゃいけないと言ってるんですよ。そう言ってたんです。ええ。被爆したらどうだということを言ってたんじゃないんです。どのくらい自分が被爆するということがわかる状態じゃなくちゃいけないって言って。それを各県は積極的にデータを公表してくれと。素人が測定したデータで僕が判断しなきゃいけないという状態がおかしいって言った。私のところに送ってこられたデータから言えば、個人のですよ。あと5年で日本に住めなくなるというデータだったと。だけど、それは個人からのデータだと。日本はこれだけ測定装置もあり、公共施設もあるんだから、日本の政府とか、地方自治体が信頼できる、放射線の値を出してくれと、線量を出してくれと。そしたら僕も評価できると書いたんです。それだけ書いたのに、一番最初の一行、この素人の方が測定したデータから、計算すると、あと5年で日本に人が住めなくなるというデータになってしまう。というとこだけ、マスコミは報道しました。何のためにマスコミっていうのがあるんでしょうか。それでそれが今定着しておりまして、そこを切り取ったことだけ繰り返し繰り返し出します。皆さんがですね、マスコミが。だから武田はあと5年で日本に住めないと言った。だからあいつはインチキだと。これが定着しております。僕はね、それに対して自分が反論しようとかいう気はありません。私が言ったのは、将来5年先にどうなるかということを計算できるデータが、少なくとも私のところには、新聞も全く出さないし、テレビも出さないし、それからデータがないんですよ。で、やっぱりこれは国民が判断する。だから僕のところにいっぱい電話がかかってくるわけですね。武田先生、子供が東京にいるんだけど、このまま東京におらせていいだろうか。だけど、そのことに対して私が答えをする根拠がないんです。その時にいっぱい困ってる人がいました。福島の山の中で、母子家庭で、お母さん働いてて、子供に溶かすミルクの水がないと。もう、なんか新聞とか見ると、放射線があって、子供に放射線のある水を飲ませたくないと。どうしましょうか、先生。僕も必死になって調べましたが、僕のその時の計算では、お母さん飲ませて大丈夫ですって答えました。ダメだったらダメだと言います。だけど幸いにその村の水は飲ませることができる領域でした。だから言えました。なんでお母さんが僕にそれを聞いてきたかったら、誰も答えてくれないからなんです。市役所も県もそれから国の機関も答えてくれません。だからお母さんは自分の子供にお乳が飲ませるかどうか ということをもう悩みあげねて僕のところに連絡をしてきたんですよ。そういう日本で良いんでしょうかね。僕は違うと思うんですよ。僕はそれは違ってると思うんですね。やっぱりメディアとか僕ら専門家とか、それから行政を携わってる人とかね、そういう人はやっぱり小学生が手を挙げて横断歩道を渡り終わったら車を運転してる人にお辞儀するように、そういう純粋で正しい態度を取る日本人でありたいと思っております。私はそう思ってます。違う人もいるでしょうけど、私はそう思ってますね。子供にできて大人にできないはずはありません。じゃあなんで日本人がそんなになっちゃったのか。福島原発事故っていうのは原子力発電所をやってる限りはどうしても起こるんですよ。起こることに文句言ってもしょうがないんです。それは全力を挙げてやってて起こったんですから。しかしその被害をできるだけ少なくするのに妨害してもらっちゃ困るんですよ。私も原子力の専門家の一人ですよ。だからあの事故にはすごく反省してるわけです。僕は直接は関係ありませんよ。だけどもやっぱりその技術は全体の携わった技術者とか携わった社会の人はね、やはり俺たちは悪いことしたと、やっぱりこれはこの被害を最小限にするべく努力するべきだと思うべきだと思うんですね。あの時自治体で測定値を隠した自治体がいます。あります。それよく知ってます。今ね、白状してください。それから農家の人で汚染した米を出荷した人もいます。その人も白状してください。僕はあの時に言ったのは、福島の農産物は当面700億円ぐらいだ。原子力の研究費は当座3500億ぐらい出してるので、こういう非常時には研究を抑えて、福島の汚染された野菜が出回らないように、行政はすぐやってほしいということをお願いしました。国会でも出させていただいたんでそれを言いました。だけど、福島の事故が片やありながら、原子力の研究は通常にやられました。そしてあの時川崎市長さんだったと思うんだけど、川崎の小学校かなんかの給食に福島産の野菜を使うと。子供たちは放射線に汚染された野菜を食べる勇気を持ってくれと。僕は全然違いますね、考えが。それは野蛮な考えだと思います。やはり原子力発電所をやるからにはね、やっぱり国民には被爆を受ける率をできるだけ下げるということに努力することが、やっぱり社会の指導者の役割だと思うんですね。そしてメディアもそっちになってほしいと思います。自分たちは放射線が安全だといい、データを出さずに、自分たちだけは確か3ヶ月か4ヶ月、福島から東京に逃げたんですよね。そして朝日新聞は2面にですね、私も知ってる記者が署名入りで、放射線はそれほど危なくないというコラムを書きました。そして福島に3ヶ月か4ヶ月の後に、再び記者が入るときは放射線防護服を着てました。そしたら福島の人たちが普通の服で生活をしてましたので、防護服着なきゃ危ないんじゃないですかと記者が言ったら、いやいや、新聞に安全だと書いてありましたからと。こういう答えで、それを僕に言った記者はですね、私が記者生活に入ってこんなに恥ずかしい思いをしたのは初めてだ。これらのことを考えますとね、行政の人も、メディアの人も、一般国民も、本当にこう、無責任っていうんですかね、人間としてあるべき姿を外してしまったような気がするんですよ。それで子供を救うということはできないと私は思いますね。まあそういう意味で平安時代、鎌倉時代、江戸時代は知りませんが、なんとなく感じるのは日本人が本当に悪くなったんじゃないか。本当に今だけ金だけ自分だけになってしまったんではないかと。もしかしたら なる恐れがあるんではないかということで、私は今私の勉強部屋にいるんですけど、なんとなく嫌な気分だなぁと思いますけど、皆さんはいかがでしょうか。